はい、じゃあ次行きます。
はい。
これツイッターの方で、ツイートでいただいたんですが、慶応ガレージさん。ごめんなさい、ちょっと新平さんだったかパイセンさんだったかちょっと今手元でつっかんないんですけども、はい、慶応ガレージさんから、グースの甘辛バイクレビューやってくれよっていうのを来てたんで、
はい、
グースもちょっと、軽くやりたいと思います。グースはですね、スズキのシングルエンジンのスポーツバイク250と350だったかな、
そうですね、はい、
排気量2つあるんですけども、ヨーロッパでシングルレースが盛んだった時に、まあ、シングルのスポーツバイク作るようで出てきたバイクだと思います。
あ、これシングルなんですね。
シングルなんだよ。
はい。
で、DR 系だったかな、要はすでにあったオフロード車のエンジン、
はい、
エンジンを使ってそれをオンロードのスポーツバイクに組んだオートバイです。
はいはい、
だからドライサンプなのにオイルパンがあったりとかよく分かんなかったりするのはその辺のベースのエンジンの関係があると思うんですけども、
はい、
辛口か。まずね、グースの350は、はい、当時のバブルの頃のそのオートバイ、スポーツバイクのスペック至上主義というか装備至上主義というか、はい、例えばスポーツバイクは倒立フォークの方が偉いみたいな、
はい、
なんかそんな傾向があったりとかですね、
はい、
だから本当のベストなバランスじゃなくて多分倒立フォークをつけたいっていう目的のために350はね、フロントのサスが倒立なんですよ。
はい、倒立です。
でそれが、うん、倒立だ自体が悪いんじゃないんだけど、多分、メインフレームとか車体の剛性バランスとフロントサスのバランスが合ってなかったんじゃないかなと思うんですよね。フロント周りだけ剛性高くなっちゃってみたいな。
はい。
だから俺友達の乗せてもらったんだけどあんまり乗りやすいなって気もしなかったんですよね。バランスが悪いんじゃないかっていうのが辛口かな。
なるほど。
で、形云々は好みだから。
はい。
ちなみに僕は好きです。
はい。
でもね、あんまり売れなかったんですよ。シングルのスポーツバイクはあんまり売れないっていうのが、まあ、SR 以外みんな消えちゃったじゃないですか。あんまり売れないっていうのがなんだかんだありまして、
はい、
グースがあんまり売れなかったのはそうだな、あの350って排気量のせいで、
はい、
当時の SR とかで盛り上がってた国内のシングルレースにも、
はい、
ちょっと出にくかった。出れるんだけど戦闘力としてベースが 50cc も、
はい、
ね、排気量少なかったりとか、まあ、もっとボアアップできる、はい、あのヘッドも売ってたんだけど、
はい、
だからその辺があのシングルレースに出るときにあのレギュレーションに合わせにくくて、
はい、
あったりしたせいなのかなっていう。それが他メーカーのものとガチンコで戦えれば、まあ、グースすごい好きな人結構いたから、
はい、
もうちょっと息が長いバイクになったんじゃないかなと思うんですよ。
はい。
僕の友人で未だにもうグースグースってもう乗り続けてる人もいますから、あれも鈴木好きのだいぶなんだろうな、根の深いというかどっぷり使っちゃった人が結構いるバイクだと思うんですよね、はい、で、想像ですけども多分350よりも250の成立フォークの方が火薬自体のバランスはいいと思うんで、はい、
うん、
楽しいと思うんだよね、ワインディング走っても、
はい、
パワーはもちろん 100cc も少ないからさ、あの3パンには負けちゃうけど、
はい、
だおそらく250はすごい楽しいバイクだと思うんで、もう2班乗ってるグースオーナーさんいたらぜひちょっと感想聞かせてほしいですね。
はい、
まあ、俺は SR と同クラスのレースを簡単に戦えるようだったらもっと長続きしたんじゃないかなっていう、
うん、
それをで、ただあのデザインは当時としても好き嫌いがあったので、
はい、
でもスパルタンでなんかこう孤高のシングルマシーンって感じで好きな人は本当好きだったんですよ。
うん、
箱根とかワインディング走ってもね、あの高回転維持してシングル高回転維持するんだよ、はい、あのバイクはあれは回しなんぼなんで、
はい、
高回転維持してね車速を落とさないで走ると、はい、上手い人が乗ると本当は速いんで、
おお
結構面白いバイクだと思います。
はい、
グースの名前はマントのねグースネックコーナーから取った名前で、
あ、はい、
名前もかっこいいと思いますから、はい、ぜひちょっと復活してほしいですね。
そうですね、うん、
最近カフェレーサーブームじゃん、ヘリテージの、はい、なのでかつてのグースのデザインじゃなくてグースっていう名前は使ってスポーツシングルで、
はい、
なんかこのノートンとかじゃないけどさ、ノートンとか今のトライアンフのスラクストみたいなちょっとクラシックなデザインテイストを取り込んだスポーツシングルで出したら悪くないと思うんですよね。中型、はい、売れどうなのな、売れないのかな、でもそしたら僕欲しいです。
あれですね、 GSR250 とどう草分けするかですね。
いやー国内で作ってほしいな中国製はだじゃないのがよ欲しいです
はい、
それかほらちょっと四角すぎて、
はい、
四角すぎてどうかなっていうあれだった、なんだっけ、テンプターのシリンダーとかさ、はい、あれちょっとシリンダーデザインがカクカクっていうか、なんかこう箱っぽかったのがダサかったんだけど、
はい、
他メーカーのシングルのシリンダーが前傾しちゃってるに対して結構ね垂直に近かった気がするんですよね、
はい、
スズキのテンプターのシリンダーが、
はい、
テンプターっていうスズキ版の SR みたいなのがあったんですけど、
はい、
あの垂直に近いシリンダー結構そのエンジンの搭載した時の見た目としては旧車っぽくてかっこいいので、あの辺をちょっといじくってシリンダーそのままヘッドだけ丸くしちょっとデザイン変えて、
はい、
で排ガス規制をなんとか通して、
うん、
もう一度スズキのスポーツシングルを、はい、ただしデザインは本当によく注意して、こんなんで eBay じゃなくて、ちょっと本当市場調査してですね、
はい、
一般受けするデザインで出して欲しいです。はい、僕欲しいですよ、
はい、
平成版グース。
そうですね、GSR は2気筒なんで、グースは単気筒で。
単気筒で、単気筒をスパスパ走れる人はかっこいいですよ。だから、うん、川崎の忍者250じゃなくて、忍者SL 乗ってみたいなと思うのはそういう理由ですね。
あ、はい、う
ん、やっぱりある程度バイクの運転慣れて人がその非力さを、なんだろうな、非力さを分かった上で軽さを武器にうまく乗りこなしてあげると楽しいバイクだと思うんで、なんかモヤモヤした感じだけどあ、グースはね、僕好きです、
はい、
これは世間一般の評価と違って個人的にあのバイクの発想は好きなんですよね、作った。ただ、
そうですね、
サンパー乗り味はね、バランス良くないと思いました。
うん、なるほど、
はい。今作ったらそんなことないと思いますんで。
はい。
はい。新型グース復活を期待します。
はい。
適当だな。じゃあ次行きましょう。
はい。ではまたお便りの方に戻っていきたいと思います。
はい。
たった今、第4回 D パート。インポートバイクリベンジ1を拝聴しました。スカイジンさん、ルイさん、こんばんは。体調の悪い体調です。今回トークテーマを送っています。バイクの点滴、バイク乗りの点滴はどうでしょうか。私が体験したバイクの点滴で思い浮かんだのはカナブン先輩です。バイク、かっこ、スズキ RG50 ガンマで通勤していた時、かっこ、片道約30キロの距離、今じゃ考えられませんが、昔 50cc まではノーヘルで OK だったので、ノーヘル通勤していました。通勤の途中、山越えをするのですが、走行中にカナブン先輩がメガネ直撃。レンズが割れて破片の一部が眼球に刺さって大変なことになりました。教訓、ヘルメットは大事だけど、シールドも大事。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいね、まあ、30キロの通勤でゲンチャリ、前のあのおむすびテールの頑張ったと思うんですけど、
はい、
なかなかの距離だと思うんですが、しかもそれをノーヘルでよかったと、
はい、
恐ろしいですね、今考えると。
はい、
いや無理無理と思いますけど、はい、で俺虫はでも当たってくるよね。
そうですね、
何が当たったか分かんないけど、多分スズメバチみたいなやつかなって思うのがさ、
あ、はい、
走ってるとコーンってすごい落としてヘルメットに当たるじゃん、
はい、
あれだからシールドがなかったら 直に肌とかに当たったらさ、もう目じゃなくても頬とかに当たっても相当痛いと、
うん、
ね、もう肌の線も厳しいよな。
怖いですよね。
あと飛び石とかもね。
ああ、そうですね。
前の車が跳ね上げた石がコーンって当たることもあるから、
はい、
必ず、特に目
は、
まあ、むき出しで乗らないように、
はい、
怖いですね、この破片が刺さったっていうね。
はい、いや、無事で何よりですね。
もう、まあ、大事に至らずっていうか、もう多分、はい、当時は大事だったんだろうけど、
そうですね。
はい。まあまあ、あの、あ、後に尾を引かずよかったですね。
はい。
で、まあ、虫はありますね。
あれあれですね。
うん。俺も、こう、全身バチバチ来たこともあるし。
ああ。
俺は、その、高校時代からのバイク仲間っていうか、まあ、同級生なんだけど、
はい。
一緒に北海道とかも行き始めた友人ね。
はい。
何回目かな、初めての時か2回目か忘れちゃったけど、セロー、たまにセローだと思うな、セローで行った時に、
はい、
オフロードメットを被ってたのよ。
はい。
で、北海道の山奥の県道とか走ると、もう道路走るとさ、道路中に一面トンボが止まってるとことかあるの。バッタが、一面バッタがいるとかさ。
すごいですね。
すごいんだよ。
はい。
で、俺、あの時ジェイドかな、
はい、
変わり者のジェイドで乗ってった時にはジェイドそんなに当たんなかったんだけど、なぜかそのさ、一緒に行った友人のセロにはバイク全身でしてか、もうボディっていうボディ、体という体にみんな虫がぶち当たってくるの。
はい、
もしかしたら俺が走って前を走ってわーってこの飛び上がった虫がびっくりして後ろを走ったセロにぶち当たったとか、
あ、はい、
それが後ろだったから前を走った方で全部、処刑してったのか、もう今となって覚えてないですけど、
はい。
一個その虫の話で覚えてるのが、新井のオフロードメットを彼被ってたんだけど、
はい。
オフのメットってほら、息が、こもってシールドが曇らないように、
はい。
チンガード、顎のガードのとこって結構大きなスリットついてるじゃないですか。
はい。
で、本人もなんだかわかんないけど、なんかの大きな虫が、飛んできて、そのチンガードにブシッて当たったんだって。
はい。
そしたら、その、何、空気抜き用の穴からさ、
はい。
なんか苦い汁が口の中に入ってきたって言って。
うわ
ぁ。走ってた時に、なんか虫が当たって、口に苦い汁がって言って。だからまあ、なんかの虫の体液だと思うんだけど、うん。なんかそれを今思い出しまして。
はい。
はい、なんか虫の汁は苦いのもあるらしいです。
なるほど、
気をつけましょう。はい、
はい、
シールドは閉める、ノーヘルじゃ乗らない、
はい、
ジェッペルでシールドないときは、まあ、サングラスなり必ずメガネするように。あ、メガネも、この話聞いてたらメガネも怖いね。
そうですね、
ガラスレンズじゃなくてプラスチックレンズだったら割れるとこまでいかないと思うんで、もしサングラスに乗る方はガラスじゃないやつにしておきましょう。
はい。
怖い、シャレにならないですからね。
はい。
はい。初めてこれ、教訓らしい教訓なんじゃないか？
そうですね。
そうだよね。ガラスレンズの、
はい。
メガネを、剥き出しで使わないように、
はい。
注意しましょう。
はい。
終わったな、これ。初めて、意味のある情報を送り出したんだね、この人たちは。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。では次のお便りに行きたいと思います。
はい、
有名バイク系ポッドキャストの中山バイクラジオさんの中田さんからいただきました。
ありがとうございます。
あれ、今タイミングよく慣れしますよね。
いやー、もう中田さんからメール、メッセージいただいて、この飲まずにはいられねえって話ですよ。
ガス入りで。
あー、乾杯。
はい、じゃあ、行きましょう。
はい。
はい。じゃあ、読ませていただきます。あれの3倍の振動を誇る、ビューエル XB12R ファイヤーボルトに乗り、4年で4万7000キロも走るツーリングライダーであるスカイジンさん。ツーリング先で女性と出会って仲良くなって、写真撮っちゃったり、定評のあるルイさん、 こんばんは。いつも楽しく送られてきた開業のない長文お便りに開業を差し込みながら聞いています。中田と申します。ポッドキャスト解説おめでとうございます。今回はスカイジンさんに試してみてほしいことがありメールさせていただきました。それはツーリング先でのカクテル作りです。まずカクテルの材料を入れた密閉容器をビューエルのパニアケースに無造作に入れます。次に普通にツーリングします。この時あれの3倍の振動で密閉容器がシェイクされます。ツーリング先の宿やテントで密閉容器を開ければツーリングの疲れを癒してくれるカクテルの出来上がりです。せっかくですので愛車をイメージした材料を選んでもらってオリジナルカクテルファイヤーボルトを完成させてください。そして欲を言えば相方のルイさんに旅先での出会いノウハウを教えてもらって出会った女性に君のために500km かけて作ったファイヤーボルトだよ、エリックに乾杯とオリジナルカクテルでその女性を口説いてください。ルイさんの出会いテクとスカイジーさんのあれの3倍が融合すれば落ちない女性はいないはずです。そしてこれが成功すればバイク系ポッドキャストのリスナーさんたちにも水平展開でき全国各地で君のために 500km かけて作ったスポーツスターだよと 22mm の鉄板を溶断しながら口説いていたり君のために 500km かけて作ったロードキングクラシックだよと肉を吊るしながら口説いていたり君のためにジャフを呼んで作った R60 だよと混ざっていないカルアミルクで相方を口説いたり君のために竹林を転がり落ちて作ったスーパーシェルパーだよと顔を白く塗りながら口説いていたりするかと思うと嬉しくなりますね。酒の飲めない中田は日課の筋トレの後ココア味のプロテインと豆乳とブロックアイスを入れた容器をトゥデイのメットインにぶち込んで走り泥酔感あふれるオリジナルカクテルオフロードトゥデイを飲んで寝たいと思います。それではこれからも配信頑張ってくださいといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
泥酔じゃなくて泥水感だ、ね、いや
待って泥水感ですね。
はい、酒飲めないけど酒にかけて泥酔で合ってるのかな。すげえなこれな、かかってるのかもしんねえな、はい、ありがとうございます。
はい、
まあ開業がないでもね、俺いっぱい長文で作っちゃったからね、
はい、
どこで開業入れようか大変なんですよね。開業運よりはメールフォームをなんとかしてくれっていう風に常々思っておりましたが、最近開業されたので、
はい、
これからは開業しないでいっぱい長文を送れますよ皆さん。どっから切ってくれよこれ、
はい、
まずもうバッチリネタ全部ネタ仕込んできちゃってさ、
はい、
これ何スカちゃんのファイアボルトだけを作ってきたらさ、
はい、
このなんか何他の有名な個性のある方のやつを俺たちで考えてって思ったけどさ、
はい、
ゴーズさんでしょ鉄板は、
はいはい、
で鍋さんなんか普通にやってそうじゃモテそうだし。
そうですね。
なんかね、中山バイクラジオの S サイズ T シャツが着れるスリムな生身の彼女にやってそうじゃん。
そうですね、はい、
肉つぶしながら。
はい、
でなんだろうこれは、
K さんですね、楽園会さんの。
あ、
K さんが
これもバッチリネタになっちゃってるんだね。はい、相方に、はい、相方にっていうのほぼネタになって、
はい、
最後はこれは
広島のジャンクさんですね。
ジャンクさん、
はい、スケキヨのアイコンでおなじみの
スクリーンでなんか転がりまくってたよねバイク、
はい、
全部だってもう濃い人のやつ全部使われちゃってんだよもう、はい、いじりようがないもんな、もうずるいよね、
はい、はい、
もうやってこられちゃって、では結構ほらじゃあ本人をいじってやろうかと思いきや自分のももうなんかね、やりようがないようにこう作ってきちゃって。
はい。
これ、第1回、第2回、どうやって いじぶり返したかね。
はい。
覚えてないよね。後半だったから。
うん、でもまあ、僕これ読んで一つ思ったんですけど。
はい。
バイクでシェイクするんだったら、目の前でシェイクしてあげた方が女性喜ぶと思うんですけど。やっぱそういうところはやっぱお酒飲めない分分かってらっしゃらないんですかね。と、ちょっと切っちゃいましたけど。
いやー、これは、どっちがネタになるかでしょう。
はい。まあ、まず僕のファイアーボルトはパニアケースないですね。
あ、そうなんだ。あ、それ言ったよね。第2回でね、
はい。はい、そうです。
パニア、ファイアーボルトにパニアケースって言ってるあたりで、この辺が、はい、まあ、こう、ツーリング的な、ツアラー的なところの童貞感が出るよねって言ってたよね、
はい。はい。
なんで自分の記憶をそんなこう、思い出して、はい、思い出してあれしてたのね。
はい。
そうなんですよ、中田さん。ファイアーボルトは、パニアとかないんです。
はい。
全然そんなね、ツーリング向けなバイクじゃないんですよ。
はい。
それを、なんか4万キロも5万キロも乗っちゃう変態もいるんですよね。
はい。
入れるとしたらどこだ？リアシート？リアシートっていうか、シートバックに？
シートバック、そうですね、はい。一応ツーリングの時は、車用のトラッドボックスというか、に箱に入れて、箱にキャンプ道具とかよく詰めて、走ってるんですけど、はい。まあ、あそこの空いたスペースとかですかね。
でもね、これ、スカちゃんの意見もあるけど、
はい。
大丈夫。どっちも一緒だから。
うん、
まず、
はい。
ファイアーボルトをイメージしよう。
はい。
俺、ファイアーボルト一回しか一緒に走ってないけど、あれもラバーマウントだよね、
はい。あ、そうですね。ラバーマウントですね。
そうだよね。
はい。
まず、たどり着いたバイク、はい。乗ってきたバイクは、
はい。
止めて、でもまあエンジンまだかかってますと。
はい。
そしたら、アイドリングしてるだけなのに、もうブルブルブルブル、すごい勢いで、変な話ね、ちょっとでも足場が悪いと、バイクがズズズズズズって動いてっちゃうぐらいに、
そう
ちょっと同調が来るってやつなんかひどいよ、ずれるよね。最大3秒止めてんのに、バイクが、なんかビリビリビリビリ少しずつ動いてくぐらいエンジン揺れるんで、
はい。
ね、バイクよく知んない女の子は、キモッと思う。何このブルブル動いちゃう変なバイクってね、気持ち悪いっつって。で、そのキモっていうバイクから降りた、
はい、
ちょっと疲労感をにじませた30過ぎの、あ、まあ、スカちゃん見た目かっこいいからな。
いやいやいや。
でもね、ヘッドって頭ボサボサの、はい、なんか兄ちゃんがいきなり、リアシートのバック、なりボックスの中から、
はい、
カクテル、シェイカーを取り出して、
はい。
君のためにとかやった日には、
はい。
まず気持ち悪いですから、ますます。
はい。
これが、その場でできてても、そっから作り始めても、やばいですね。
はい。
うん。いい感じです。ネタになります。
これ途中で警察に止められて、これ、中身お酒じゃないのって言われたらどうなっちゃうんですかね。
別にビール積んでてもいいわけだからいいんじゃないですかね。
大丈夫か。そうっす
ね。うん。おまわりさんに。
飲んでませんって。
あなたのために行ってこう、ぜひご馳走してあげた
ら。おまわりさんにですか。
早ボルトです。
はい。キップだけ。
めちゃくちゃだな、今日。はい。まあ、ゴーズさんね。
はい。
ダメだわって、もう濃い人が全部さ、作られちゃってるんですよ。
はい。
中田さん、多分普段からね、こういうネタね、いっぱい考えてると思うんですよ。隙がないネタ文章じゃん。短いながらに、こうネタいっぱいつぎ込んできて。
はい。
こういうの面白いのできた時にね、締めたっていうか、締め締めって思うんですよね。
そうですね。きっと。
あとさっさと読み上がれってね。思うんですけど、中山バイクラジオさんだとね、はい、半年ぐらい寝かされるんでね、自分でも何言ったか忘れるぐらいね、これに読まれる。人気番組でそうなっちゃうんですよ。
はい、うん。なるほど。
まあでも、お便りありがとうございます。この復習にはですね、
はい、
ちょっとした短編小説でも作って送りますんで、
笠
田さんの朗読で、棒読み朗読で1時間終わるぐらいのやつを作って送ってやりますからね、待ってくださいね。
はい。
はい。ありがとうございます。
配信を楽しみにしております。
いつも楽しみに待ってます。
はい。
山ちゃんもありがとうございます。
はい。
めちゃくちゃだな、今回な。テイク3は。でも早い。この、はい、この進行速度早いと1倍ぐらい早いな。
はい。
うん。じゃあ次は誰だ？